今日はイザヤ書の4章です。このところには救い主の出現の予言が記されています。一節に、その7人の女が1人の男にすがりついて言うとあるわけですけれども、このことはおそらくは前の章3節の16節にシオンの娘たちは高ぶりという言葉が出てきます。そしてもう一つ3章の25節にあなたの男たちは剣に、あなたの勇士たちは戦いに倒れる。戦いが起こり、多くの男が戦死する。あとにはこの女性が残されてしまうということになるわけです。しかしシオンの娘たちは高ぶってきれいに着飾っていた。しかしその戦いが破れてしまい、また自らもかつての麗しさを失ってしまう。そういう状況の中で私たちは自分のパンを食べ、自分の服を着ます。もう自分のありのままの姿になって、そして私たちがあなたの名で呼ばれるようにして恥辱を取り去ってくださいと、そのようにもうへり下って救いを求める時が必ず来る、そういうことが語られているのではないかと思います。おそらくは私たちもそういうことがあった。かつてはこの世の栄光を求め、そしてまたこの世の豊かさを身にまとっていたわけですけれども、しかしこの自らがもう落ちぶれてしまうような時があるわけです。しかし2節にはその日主の若枝は麗しいものとなり栄光となる。この主の若枝というのはキリストを表していると言われているわけです。もう自分がダメだという時に主の若枝は麗しいものとなる。そしてその栄光が表され、私たちはそちらの方に求めていくようになるわけです。そして地の果実はイスラエルの逃れの者にとって誇りとなり輝きとなる。ある意味この果実は御霊の実のことではないだろうかと思います。かつてはこの世のきらびやかさが栄光を求めて、そして自らは全く実のないようなものであったものが、しかし神様が与えてくださる果実、そしてまた聖霊によって実らされるその実が誇りとなり輝きとなり、もう自分自身の喜びとなる時が来るわけです。そしてそのことは3節にシオンに残されたもの、エルサレムに残ったものは聖なるものと呼ばれるようになる。神様が実は清めてくださる。救い主イエス・キリストは私たちを滅びから救われるというだけではなくて、私たちを実は洗い清めてくださる方であるわけです。4節にこの裁きの霊と焼き尽くす霊によってという言葉が出てきます。そしてその後には汚れを洗い落とし、そしてエルサレムの地をその町の中から洗い流すというような言葉が出てくるわけですけれども、それはシオンまたエルサレムを清めるということであるわけです。そしてそれはこの裁きの霊、焼き尽くす霊によって、バプテスマのヨハネは水で人々にバプテスマを授けていた。まあそれはその当時の清めの儀式であったわけですけれども、しかしバプテスマのヨハネは私の後に来る方はこの聖霊と火によって清めてくださるということを人々に語ったわけです。そしてそれがその後 イエス・キリストによって実現していく。まさにイエス・キリストはご自身の十字架の父よによって私たちを洗い清めてくださる。そしてまた聖霊の火が下った時にはまさに焼き尽くす火であり、汚れたものをことごとく焼き滅ぼし、そして私たちを聖なるものとしてくださることができるわけです。そして五節には神の臨在が表されています。昼には雲、そして夜には煙と燃え立つ火の輝きがあるわけですけれども、これはまさに出エジプトの時のアラノを旅する姿であったわけです。昼は雲、そして夜は火の柱を持って、全能の神様はイスラエルを導いてくださった。そしてこの主の臨在が五節の終わりを見ると、それはすべての栄光の上に覆いとなりとあるわけです。主なる神様がイスラエルを覆い守ってくださる。また六節にカリオと出てくるわけなんですけれども、ある人はこれはあの荒野での幕屋のことを指しているというふうに言っていたわけですけれども、それはすなわちもうキリストご自身であって、キリストが自らこの暑さを避ける影となり、嵐と雨から逃れる酒どころ、また隠れ家となる。私たちはもうそこに逃げ込んでいくことができるわけです。やがては核戦争の時代が来るであろうと言われているわけです。そしてそのことのためにはこの核にも耐えるようなシェルターが必要だというふうに言われています。しかし私たちの逃れるべきところはもうもはやもうそういうようなシェルターではなくて、もうキリストに私たちは酒どころを見出さなければならない。私たちを守り、そしてまた私たちはこの地上で生きるというよりはむしろ天の御国において永遠に生きるものとされる。私たちはその救いに預かり、また自らがこの罪汚れを取り除いていただいて、不安な心、そしてまた恐れを感じるその思いから、私たちは救いに預かり、このキリストの栄光、復活の命、そしてまた天の御国に永遠に生きることができる、その希望を持って私たちは生かさせていただきたいと思います。